さて、今回は写真家の原哲也さん、そのインタビュー記事をもとにですね、彼の25年間のキャリア、そして人生の軌跡をちょっと深く見ていきたいと思います。庵野秀明さんとか本田圭佑さんとか、名だたる著名人を撮影されてきた方ですけども、その写真には一体どんな思いが込められているのか、その源泉に迫っていきます。
今回いただいたこの記事、ザ・キーパーソンでしたっけ？これを読むと、単に成功した写真家っていう、そういう話じゃないんですよね。プロとしての、きらびやかな実績の裏に ADHD とか、あと双極性障害とのこう長い葛藤があった、そしてそれがですね、写真で人を救いたいっていう、なんか非常に強い使命感にどうつながっていったのか、彼のその経験自体が作品の力になってる。ここが今回の、探求のポイントかなと思いますね。
なるほど。弱さとかそういう困難が逆に、なんていうか、彼独自の強みとか表現をこう生み出す力になったと。
そういうことだと思います。
ではそのプロセスをもう少し具体的に見ていきましょうか。魂が動いた瞬間を捉えるという彼の写真の核心に迫っていきます。まず原さんの、写真家としての基本的なスタイル、プロ歴25年で1万5000人以上、すごい数ですよね。ポートレートが特に有名ですけど、ご本人は魂が動いた瞬間なら人物じゃなくても例えばカフェのグラスとかそういうものも撮ると、この魂が動いた瞬間というのは具体的にはどういうことなんでしょう？
それはですね、単にその表面的な美しさとかではなくてですね、被写体のこう存在そのものというか、内面の輝きとか本質みたいなものにこう触れた瞬間、それを捉えたいということなんでしょうね。
なるほど。
これ後で触れる写真は肯定だっていう彼の哲学の、根っこにもなってる考え方だと思います。
ほう。
あと面白いのはキャリアの初期ですね、スタジオ時代は結構機材トラブルとか人間関係で苦労されたみたいなんですけど、それでも人を撮るのは得意だとか、絶対僕が一番うまいっていう、なんかすごい自信があった。これも彼の個性ですよね。
その自信の一方で、子供の頃から の ADHD の特性、例えば物を壊しちゃったり汚しちゃったりとか、あと小学6年生の時のあるちょっと衝撃的な出来事なきっかけで内向的になったという過去もある。で、大人になってからは双極性障害とも診断されている。これらもやっぱり人生に大きく影響してますよね。
そうですね。特にうつ状態の時、その時はもうピンと回せられないくらい困難を感じたと。
うわ。
で、逆にそう状態だと、衝動的な行動に出てしまう。こうした経験は本当に想像する苦悩だったと思うんですね。でもだからこそ、なんていうか、人の痛みに対するすごく深い共感力とか、他の人にはない独特の洞察力みたいなものが培われたとも言えるかもしれないですね。
なるほど。
離婚されたりとか、一時期実家に戻って自動車工場で働かれた時期もあったりとか、まさにどん底も経験されている。
そのどん底からどうやってまた写真家としての道を歩み始めたんでしょうか？きっかけは？
きっかけはですね、バイト先の同僚の方、その方に、美しいものが好きならカメラになればいいじゃんってふっと言われた一言。
へえ。
それと、あと精神的にこう一番落ち込んでいた時期に、本当にこう運命的とも言えるタイミングで、東京オタクモードっていう会社からカメラマンを探してるんだけどっていう電話がかかってきたんですよ。
うわー、すごいタイミングですね。
そうなんですよ。
そこからじゃあ転機が訪れるわけですか？
まずファッション写真家の谷和俊香さん、この方との出会いで、厳しい指導だったらしいんですけど、一流の仕事に触れて感性が磨かれた、それからその東京オタクモードですね、ここではなんか周りがすごすぎて劣等感も感じていたらしいんですが、でもチームの一員として認められて、庵野監督みたいなすごく大きな仕事も経験できた。
なるほど。
そしてやっぱり大きいのは離婚後のどん底の夜ですね。その時に、僕みたいに苦しんでいる人のために写真を撮ろうって決意した。これが彼の、使命感の本当の出発点になったんだと思います。
その決意が、どん底撮影っていう無料の撮影企画にも つながっていくんですね。
そうなんです。
あなたに取ってもらって救われたっていう言葉は、これはものすごく力になったでしょうね。
まさにそうだったと思いますね。で、さらにコーチングとの出会い、これがまた大きい。
コーチングですか？
全肯定っていう考え方、つまり相手の存在そのものを良いとか悪いとか判断せずに丸ごと受け入れる、この考え方が彼がもともとこう感覚的に持っていた写真は肯定だっていう信念とここでカチッと完全に結びついたわけです。
なるほど。
シャッターを押す行為、それ自体がもう被写体へのいいねであり、受け入れの表明になったと。
その哲学を具体的な形にしたのがセルフフォトスタジオのらしく。
そうです、そうです。らしくは彼にとって初めて自分らしくいられると感じた場所であり、同時にその肯定の哲学をこう体現する空間でもある。単なるスタジオを作ったっていう以上の深い意味があるんですね。
僕みたいに生きづらくて苦しんでいる人のためにとか、世界のすべてを写真で肯定していきたい、僕の写真でみんなを救いたい、彼の言葉からはなんかものすごく強い使命感が伝わってきますよね。
ええ。
写真賞を目指す理由も有名になりたいとかじゃなくて、一人でも多くの人にその写真を届けたいからだと。
本当にこれまでの全ての経験ですよね。 ADHD とか双極性障害との戦い、挫折、いろんな出会い、そしてその肯定の発見、それら全部がこの写真で人を救うっていう使命にこうつながって流れ込んでいるように見えますね。
うん。写真家の藤大明佐さんに、原さんの写真はなんか全部原さんが写ってるねって言われたことがあったそうです。
へえ。
それがさらにこう人のために撮るんだっていう覚悟を強くしたみたいです。彼のレンズっていうのはまさに彼自身の魂を通して世界とか人々を肯定してるんですね。
原哲也さんの物語、本当に困難と共に生きながらもそれをなんていうか他者を肯定して救う力へと昇華させた、非常に力強い感動的な奇跡でしたね。
ええ、写真という行為そのものが彼自身の肯定にもつながって、ついに自分らしい居場所を見つけられたということなんですね。
そうですね。最後にですね、これを聞いているあなた自身のことを少し考えてみてほしいんです。原さんのようにご自身の経験、たとえそれがまあしんどい経験、困難なものであったとしても、その中に他の誰にもないあなただけのユニークな視点とか強みとか、あるいは他の人への貢献につながる可能性っていうのが眠っているかもしれない。あなた自身の魂が動く瞬間ってどんな時でしょうか？ちょっと考えてみるのもいいかもしれませんね。